こんにちは。
はい。
今回はですね、2025年8月5日付のフェニックス愛知バドミントン教室の、ブログ記事を取り上げます。練習の先に勝利はない。ただ、自分が認める自分がいるだけだ。これ、なかなかこう考えさせられる言葉ですよね。
そうですね。深いタイトルですね。
普通スポーツの練習っていうと、やっぱり勝ちたいとか、
うん。
もっと上手になりたいっていうのが、まあ原動力じゃないですか。
それが一般的ですよね。
でもこの記事はちょっと違う角度から見てるんですよね。試合に勝つとか誰かに認められるとかそういうんじゃなくて、それでもこうひたすら練習に打ち込む、その情熱はどこから来るのかなと。
なるほど。
今回はその源泉みたいなものを探っていけたらなと。資料としてはブログ記事1本なんですけど、その根っこにある考え方っていうのは私たちの日常にもなんか関わってきそうな気がします。
その視点、非常に興味深いですね。普通モチベーションって外部の、例えば勝利とか他者の評価とかに置きがちですけど、そうじゃなくて完全に自分自身の内面、つまり自分が自分をどう認めるかっていう、そこに焦点を当てている。
そうなんです。
これって単にスキルアップの話だけじゃなくて、もっとこう根本的な自己との向き合い方とか、自己肯定感の育て方みたいな話にもつながってきそうですね。
まさにそう思います。記事によると、勝利とか周りの評価っていうのは、まあ嬉しいは嬉しいんですけど、一時的なものかもしれないと。
ん、なるほど。
でも、昨日の自分より今日の自分は、まあ確かに一歩進んだぞっていう、自分の中での納得感、これこそがブレないモチベーションになるんじゃないかっていう。
ほう、自分自身での納得。
ええ、記事の表現だと、練習は自分が認められる自分を丹念に作り上げていく、ある種の聖なる儀式とまで言ってるんです。
聖なる儀式ですか。かなり強い表現ですね。
ええ。で、その考え方を体現しているのが、記事に出てくる鈴木選手っていう方ですね。
ああ、そのエピソードですね。
客観的な強さで言うと、誰よりも弱いかもしれないと。
ええ、書かれてましたね。
でも、練習に向かう姿勢は誰よりも真剣でアグレッシブだと。
うーん、そこにギャップがあるわけですね。一般的な勝ち負けの価値観とは違うところに何か動機がある。
そうなんです。毎朝5時からフットワーク練習して、
はい。
誰よりも早く体育館に来て、で、誰よりも遅くまで残ってシャトルを打つ。
それが毎日。
ええ、それが特別な日だけじゃなくて、365日いつも同じなんだそうです。
はあ、すごいですね。
努力がなんかこう特別なことじゃなくて、もう呼吸するように日常になってる。
で、ここで面白いのが、彼女が意識している競争相手っていうのが、コートの向こうの人じゃなくて、常に昨日の自分なんだっていう点です。
なるほど。常に自己ベストを更新していくような感覚でしょうか。
そういうことなんでしょうね。このストイックさ、一体どこから来るんだろうって思いますけど。
それがまあこの記事の核心部分につながってくるわけですね。
結果として、そのたとえ試合のスコアにはっきり現れなくても、彼女の中にはこう確実な自信とか自己肯定感が育まれてるんだと記事は指摘していますね。
ああ、なるほど。
これはすごく大事なポイントだと思います。このプロセス、つまり自分が認める自分を日々作り上げていくっていう行為そのものが価値を持つということですね。これってバドミントンだけじゃなくて、例えば我々が取り組んでいる仕事のスキルアップとか、語学学習とか趣味とか、日々のあらゆる練習みたいなものに全部通じる考え方じゃないですかね。
確かにそうですね。
外部の評価に一喜一憂するんじゃなくて、自分の中にこうしっかりとした評価軸を持つみたいな。
なるほど。だから記事は私たち自身に問いかけてくるんですよね。今日あなたが自分が認める自分にほんの少しでも近づくためにできることって何ですかって。
はい、ない。
それもなんか恐れたことじゃなくていいと。例えばいつもより15分早く起きてちょっと気になってた本を読むとか、
小さな一歩ですね。
仕事の一つのタスクにほんの少しだけ深く集中してみるとか、あと後回しにしがちなデスク周りの片付けをまあ5分だけやってみるとか。
なるほど。本当に些細なことでもいいんですね。
そう、そういう小さな一歩でいいんだと。
ここで多分大事なのは、その行動が他人から見てどうかっていうことじゃなくて、
ああ、はい。
自分で自分の行動を、よし、やったぞって認めてあげること。どんなに小さなことでも自分で自分に丸をつけてあげるみたいな。
なるほど。自己承認ですね。
ええ、 その小さな自己承認を積み重ねていくことが結果的にこう揺るぎない自己肯定感につながっていくんじゃないかとこの記事は示唆しているように思います。
このサイクル自体が外部の状況に左右されにくい持続可能なモチベーションの鍵なのかもしれないですね。
なるほどな。今回の記事をこう深掘りして見えてきたのは、練習とか努力とかそういうものの本当の価値って必ずしも目に見える勝利とか外からの評価だけじゃないんだなっていうことですね。
そうですね。むしろ自分自身と向き合って昨日の自分を超えようとする、そのプロセス自体になんか深い意味がある。
ええ、過程を大切にするという視点ですね。
ええ、結果だけじゃなくて。
そこでですね、一つこれを聞いてくださってるあなたにもちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
ほう、どんな問いでしょう。
もし追いかけていた外部の目標が急に見えなくなってしまったり、あるいはどれだけ頑張ってもなかなか上達が感じられない停滞期みたいな時期が訪れたとしたら。
あ、ありますね、そういう時期。
その時にこの内なる納得感、つまり自分が認める自分っていう感覚をどうやって維持して、そして育てていけばいいんでしょうか。
それは深い問いですね。目に見える成果がない時に自分の歩みを認め続けることができるか、私たち自身もちょっと考えさせられますね。
まあ簡単な答えはないかもしれないですけど、この問い自体が日々の取り組み方をこう見つめ直す良いきっかけになるんじゃないかなと。
そうですね。ぜひご自身の練習についてこの問いをちょっと心に留めて考えてみていただけたらと思います。というわけで今回はこの辺で。